東京 FM のスタジオからお送りしている地域人ラジオ、アナウンサーの宮本隆二です。この番組では地域の活性化に取り組む地域人をお招きして、地域を、さらには日本を元気にする秘密を伺ってまいります。今日のゲストは新田さと子さんです。新田さんは東京のご出身、地域おこし協力隊のメンバーとして新潟県の佐渡市に渡り、その魅力に惹かれて佐渡に移住してしまったという地域人です。新田さと子さんとのお話、どうぞ最後までお付き合いください。
大正大学地域構想研究所プレゼンツ、地域人ラジオ、大正大学地域構想研究所の提供でお送りします。
東京 FM のスタジオからお送りしている地域人ラジオ、今日の地域人は新潟県佐渡市にお住まいの新田さと子さんです。今日は佐渡の棚田農家の大石総一郎さんにもスタジオにお越しいただきまして、ご一緒にお話を伺います。お二人どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
まず新田さと子さん、東京ご出身です。
はい。
東京のどちらですか？
東京の西東京市。
おお。緑豊かですよ。
そうですね。
私もちょっと住んでたことがあるんでね。
びっくりしました。
東京の中でもね、ちゃんとね、北斗七星が見えるんですよ。
そうですね。
ね、オリオン座も見えるしね。はい。で、キャベツ畑はあるしね。
そうなんです。
そうですよ。うん。女性に年を聞いてなんですが、何歳ですか？
まあ、28になりました。
若いですよね。なんでまた移住なさったんですか？
そうですね。いろんな、まあ、きっかけがあったんですけど、私ずっと高校卒業してから海外の方を転々としていたんですけれども、
どういう目的で？
英語の習得であったりとか、まあ、ただ単にすごく海外に興味があったんですけど。
どういう国ですって？
まあ、最初の方はカナダに行っていて、はい、その後は中国に渡って、うん、まあ、ドイツフランスとか、
あ、まあ、先進国、
ね、そうですね、はい。まあ、その時にまたまたま東京に一時帰国した時に、はい、すごくなんか日本の暗さというか、なんか人たちのこう表情のなさにすごくびっくりして、
あ、それはわかるような気がしますよね。日本人って表情少ないなと思います。うんうん、それと同じような感じですか？
そうですね。なんかどんよりしているというか、まあ、今まではずっと気づかなかったんですけれど、暮らしてたので、うん、それにすごくびっくりして、はい、でその時たまたま駅のホームで、新潟出身の天野隆さんっていう方の写真展をやっていたんです、
はい、
それがまたまたま佐渡の写真がこう大きくこう展示してた中で、そこだけすごく色鮮やかに私の中で見えて、
はい、
海もありましたし、山もその佐渡のいろんな場所を切り取った写真だったんですけれど、すごくキラキラして見えて、
はい、
あ、こんなところがあるなら自分の足で行ってみたいと思って、初めて佐渡に5年前に
行きました。
はい、
行って、まあ自分探しに行かれたんでしょうけど。
そうです
ね。ただ行くだけなんですか？
行って、そうですね、まあ、とりあえずその景色を自分の目で見てみたかったんですよね、
はいはい、
で行ってみて、自分の足でこういろんな佐渡の場所を歩いてて、すごくやっぱり衝撃的でした。
何が衝撃的でした？
まあ、すごく夏っていう季節も良かったんですけれども、本当にこう海の色とかも、私がこうイメージする日本の海の色とか、こう日本海側の海の色とまたすごく違った印象が私の中であったりとか、本当に自然の色が、まあ、田んぼの景色もそうですし、そのコントラストも本当にくっきりして見えたんですよね、佐渡の夏の景色が。ああ、本当に色鮮やかで、まあ、また集落の人たちもこうなんか道端になんか机広げてどんちゃんどんちゃんやってたりとか、はい、活気があるように見えたんですね、うん、とりあえず飲め飲めみたいな感じで道端を通りすがった私とか、
は
い、
女性一人旅でしょ？
一人でしたね、なのにこう飲め飲めとか言って日本酒をこう勧められたりとか、
はい、
東京ではそんなことね、ありえないことだったので、本当にそれにカルチャーショックというか、それはすごく衝撃的で心に残って、でやっぱりそういう思いが、まあ、東京に帰ってからも消えなかったので、佐渡に住んでしまおうと思いました。
で、地域おこし協力隊の隊員になられたんですか？
はい、そうです。総務省の事業で まあ、自治体にこう、まあ、移住とか定住を希望する若者に、まあ、最初のまあ仕事とか住む場所も最初は見つけづらいので、
はい、
まあ、地域のいろんな課題を持っている集落にとりあえず入ってもらって、うん、3年間は協力単位として、まあ、市の臨時職員だったりいろんな雇用形態があるんですけども、うん、として採用して、まあ、3年間はお給料がありますよと、あとまあお家もその集落の中の空き家を提供しますよというまあ制度を、まあ、ちょうど佐渡市が私が就職しようと思った時期に始めたので、うん、まずはじゃあそこに乗っかってみようかと思ってそこに応募して、まあ、採用されました。
でお仕事は何をなさってた？
与えられたのはその私がたまたま担当する集落っていうのがあるんですけれども、それぞれの単位に、私はその岩首集落だったので、そこで活動しているお医さんの談義所のこう学生の受け入れの窓口のお手伝いですとか、あとはやっぱり棚田の工作をどうしていくかっていう集落民の人たちとの合意形成とかをいろいろこう話を聞きながら、どうやっていったらそういう棚田って守っていけるのかな、観光資源なのかなっていうのを模索するっていうのがまあ仕事になっていったんですね。
市の職員として採用されたわけですね。はい、で佐渡の、まあ、岩首地区最初に入った時に棚田見ました、うん、どんな印象でした？
まあ、びっくりというか、私はすごいやっぱお客さんとか来ても綺麗って言うんですけど、綺麗っていうよりはすごく気持ちがいい場所でした。本当に海からこう吹き上げる風というか、それがこう、まあ、あの自然の香りとともに体にわーって吹いてくるのがすごく心地よくて、で、まあ、もちろん景色もすごい、そのなんか壮大なところに来てしまったなっていう風なイメージが私はありました。
地元の方々は新田さんをどういう風に受け止めてくださったんでしょうか？
そうですね、まあよくこんなところに女の子が来たという感じで、なんかちょっと変な感じの目で最初は見られて、
あ、じゃあちょっと白い目で見られたわけ。
そうですね、
どうやって心の距離を縮めていったんですか？
挨拶に尽きると思います。
ほうほう、
あの本当にいつでも誰でも変な顔されてもとりあえず手振ってみたりとか、おはようとかありがとうっていうのをひたすら、今でももうまだずっと続けてますけど、もうそれを続けることでしかないのかなというふうに思ってました、
はい、今どうですか皆さんの反応は？
そうですね、本当によくしていただいて、こう挨拶すると、まあ、なんか持ってけとか、昨日いなかったのはなんでだとかまあ家にね、あのみんな密集してる集落なので、家に明かりがついてなかったり、車がないとどこ行ったんだみたいなことでいろいろ言われたりはするんですけど、
嬉しいような嬉しいような。
そうですね
ですか、最初は地域の方からちょっと距離を感じた。大石さんその時どういうふうに思われたんですか？
ですね、あの彼女の面接の時にオブザーバーで立ち会わせてもらって、僕が彼女を欲しいと言った役所に、
はい、
移住者を受け入れたことがない村なんですよ。でやっぱり男性だとなかなかその一人住まいのおばあちゃんが多いんで、
はい、
おばあちゃんたちを落とせればもうあとはいっていうんで、まあ、彼女の芯の強さと、はい、まあ、人当たりの柔らかさを僕はいけるだろうと。
おばあちゃんを落とす、
はい、
おばあちゃんの気持ちをこっちに向かせるという、
はい、
で今おばあちゃんの気持ちはどう落とせましたか？
もうほぼおばあちゃんとおじいちゃんではアイドルですね。
ああよかったですね東京 FM のスタジオからお送りしている地域人ラジオ、今日の地域人は東京から新潟県佐渡市に移住した新田さと子さんです。佐渡の棚田農家大石総一郎さんにも加わっていただいてお話を伺っています。大石さん、岩首地区では地域おこし協力隊以外にもどういう方々を今受け入れてらっしゃるんですか？
主に大学生なんですけども、それ以外に2011年の自殺登録以後、2013年から棚田というものの魅力を消費者である首都圏の人たちにも分かってもらいたいということで、はい、佐渡観光協会と手を組んで今棚田散策のツアーを今やって受け入れてます。
で農業に関心のある方が佐渡を訪れまして、農業体験をして佐渡を去るわけですけども、
はい、
その後の交流はどうなるんですか？
おかげさまでですね、大学生もですね持ち帰って学祭等で、まあ、広報してくださって、少しでも棚田を応援したいからというんで米の注文をいただいたり、広がりを見せてくれてます。
学生の OB たちが全国に広まって、
はい、
棚田の良さを、
はい、
まあ、PR してくれてるわけですよね、
はいはい、
そういった中で新田聡子さんのようによそから来られた方々が新田地域にもたらす影響力というのはどういうふうに感じてらっしゃいますか。
あのもともとその棚田っていうのは僕らにとっては過酷な労働の場所でしかないんですよ。癒されるとか浜から吹き上げる風が気持ちいいねとかバカ言っていいんじゃねえこの野郎って思ってたんですよ、
はい、本当に思ってた、思ってた、
本当に、
ええ、
でもあそういうふうに感じると俺らはすげえとこに住んでんだなっていうふうに最近思うようになってきて、自分たちが住んで生まれて住んでるところに誇りを持ってくるように僕はなったような気がするんですね。
気がつかなかった宝を
教えてくれてたんです。もう本当にもうそれは感謝してますね。
新田さん東京からですね移り住んで新たな居住メンバーとして岩首どんなふうに全国にアピールしていきたいと思っていらっしゃいますか。
そうですね、まあ、まずそのやっぱり残っている今棚田をはじめとするこう里山の景観とかっていうのは、まあ、たくさんあの広く知っていただきたいなというふうには思ってますけど、まあ、本当にでもたくさん行き過ぎてしまうとやっぱり対応ができなかったりとか、うん、まあ、住んでみようと思う人もいるとは思うんですけど、でもやっぱり実際の暮らしって本当に大変な部分とかもあるので、その中でもやっぱりそれでも岩首がいいっていう人たち、そこをどれだけこう掘り起こして見つけられるかっていう、そういうコアな部分にも絞って、そういう人が一人でも二人でも私の仲間になってくれそうな人がいたらいいなというふうに思ってます。
改めて伺います、岩首の一目惚れするその良さ魅力は何ですか。
うん、やっぱその風とか匂いとかが本当にクリーンヒットでしたね。
他にもあるわけでしょそういう
そうですね、でもそれはやっぱりここで感じる風って他ではやっぱり感じれないって思ってしまったんです。私の場合は運命の出会いだったでしょうね、はい、
なるほどね。大石さん、
はい、
新田さんがね、
はい、
大石さんがずっと住んでらっしゃる今の岩首地区に対してものすごく愛情を持ってらっしゃる、
はい、
改めてふるさとに対してどういうふうに思ってらっしゃいますか。
はい、僕はなくしてはならないものだと思ってます。それには高齢と過疎化が進んでいる中で若い首都圏の大学生であったり佐藤ちゃんのような移住者であったり彼らのことをどういうふうに受け入れてあげる心の広さが今の新しいふるさとには求められているのかなと思ってます。
なるほどね、愛おしい場所には変わりはないわけですね、
はい、もう本当に愛おしい場所だと思います、ね、
それを改めてよそから来られた方々に教えていただいたという。
そうです、僕は
ですね、2016年平成28年には佐渡で棚田サミットが開催されるんですか。
はい、はい、離島初のですねサミットが、あの佐渡で開催されます、うん、7月の14、15という、今まであの大体秋が終わって10月に開催されるんですが、今回のサミットはあの若者に向けて棚田の魅力を発信したいという、まあ、佐渡ちゃんを含めてあの協力隊の提案も取り入れて夏開催にさせてもらいました。これも初めてです、全国で。
地域の方と外から来る方みんなで守る棚田ということで、
はい、
どんな姿にしていきたいですか。
そうですね、あの楽しめる場所になってほしいと思うんですよ、いろんな意味で。そこにいるとなんかホッとするでもいいし、なんか楽しんでほしいんですね。でそこで生きてる人たちもここに関わってることが自分たちの元気だみたいに思えるような楽しい空間に何とかしたいですね。
大石さんも新田さんも棚田に対しての情熱、その気持ちがよく伝わってまいりました。
ありがとうございます。
今日の地域人は新潟県佐渡市の新田聡子さん、佐渡ちゃんと呼ばれてるんですね
、
はい、新田聡子さんと大石総一郎さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
宮本隆二がお送りしてまいりました地域人ラジオ。今日の地域人は新潟県佐渡市の棚田農家大石総一郎さんと新田聡子さん、まるで親子のようなお二人でございました。おかめ八目という言葉がありますよね。第三者には物事の是非が当事者以上にわかるという意味です。地域づくりにも外から来られて客観的に地域を見られる立場の方とその意見を真摯に聞き入れる地元の方との連携が必要だなと 改めてお二人のお話を聞いて感じました。この番組はポッドキャストでもお聞きいただけます。またあなたからの番組への感想、メッセージもお待ちしています。メッセージをお送りいただいた方の中から毎月抽選で5人の方に図書カード3000円分をプレゼントいたします。どちらも番組ホームページからどうぞ。大正大学地域構想研究所プレゼンツ地域人ラジオ、お相手は宮本隆二でした。
大正大学地域構想研究所プレゼンツ地域人ラジオ、大正大学地域構想研究所の提供でお送りしました。